ラジオ。
いらっしゃいませ。この番組はラジア店長のミスティが常連客コジタマゴやお客様を交えて気になるニュースや話題についてトークを繰り広げる番組です。今日も新鮮なトークを大盛りつゆだくでご提供いたします。
いらっしゃいませ。
はい、どうもこんばんは。
どうもこんばんは、こうしたもんさん。
はいはい、
どうぞこちらへ。ご注文は何でしょうか。
いやー、やっぱね、暑くなってきたからね。
はい。
お任せや。
どうしました。それでは少々お待ちください。
やっぱりお任せや。
お任せですね。はい。今日は随分と遅い時間にいらっしゃったみたいな。
ああ、本当やね。
いや、お疲れ様です。
10分前まで寝てましたからね。
はい。寝起きでこの店に来るとさすがです。
本当に起きて10分経ってないですよ、まだ今。
ガチで、今日はどんな話が聞けるのか、寝起きで。ちょっと楽しみではあるんですけど、私自身も。いやちょっと今日は普段いつも小石玉さんが いらっしゃってる日じゃないんで、ないんですよね。
そうなんですよ。
ですよ。あれですね、私の副業という名の仕事がね、ここ最近ちょっとちょっと火の車になってて、なかなかラジアの方に顔を出せなくて、
本当やで、
三代目やってすいません、なんかいろいろと、
もう叩き起こされたで、
あすいません、ちょっと今なら営業してるんで、来ていただけませんか、売り上げがやばいんですって言って、
本当やで、忙しいんだ、
まあ忙しいというか、まあ仕事柄しょうがないというかね、期限の前はこうなっちゃいますよね。いやもうちょっとうまーくスケジュールを組めばよかったんですけどね、ちょっと何分今回は経験がなかったんで、
ガツンといったらいいんじゃないの、そういうのは上に、
まあでも最初このスケジュールでいけますって言っちゃったんで、
あ本当、
なかなかあとの調整が効かなかったんですよね。
あ言っちゃったんだね。
そう
俺は言っちゃったらやらなかった、
言っちゃったら、そうで最終的にいろんな人に手伝ってもらって、なんとか事なきを得そうな状況なんですよ今は。難しいっすね、なかなか。
まあもし俺がそんな状態だったらガツンといっちゃうもんね。
まあいや、まあガツンというか、いやそれ自分で設定したんですよねっていう感じで、ちょっ と謝りながら言う、
言っちゃってるからな。
そしてまあそうですね、まあそのこっそり休みの日もちょこちょこやるわけですよ。そしていかん
まあまあいいね、もう責任感あっていいんじゃない、クリエイティブでいいんじゃないですか。
そうっすね。そうっすね、これはもう宿命っすよ、やっぱりクリエイティブ、
ポジティブにいかなきゃね。
そうっすね、成果は出してなんぼなん
ですよ、ね、仕事がない会社いくらでもあるからね。
そうなんですよ、今は。そうそう、仕事があって自分の技術も伸ばすために頑張ってますから。
ねえ、 IT 系なんかもう仕事取り合いやで。
そうっすね、確かに人とかお客さんを取り合いライバル会社との、まあ、どの業界もなんだろうすけど、そうですね、業績を伸ばすためにね、やっぱ、
まあね、そうだね、会社は立ちやすい昨今ですわ。
ああ確かにそうですね、誰でもできますよね今は、会社立てるだけだったら、
資本金1円でしょ
う、
も
そう、資本金1円ですし、企業とか開業届を出せばいいんですよ、税務署に、
ね、サクッと高校生みたいなのが立てたりするからね。
あそうですね、なんか女子高生が会社を立てて、それでなんかいろいろ利益を出したりとか、サービス展開したりとか。
本当だね、ネイルが好きだからって言って、
そう
もう本当にちょっと趣味の延長みたいなやつがもういきなり会社立てちゃってね、
そうか、本当にそれ女子高生向けにネイルするんだったら、本当にその女子高生がやった方が一番いいような気がするんですもんね。確かにその市場を分かってるから、逆にマーケティングというのを目の前で見てる、つうか自分がそうですわね、逆に言うとね。
いいよね、でもすごくていいよね。
いや、少しでいいと思いますよ。
テレビでもさ、この前やったけどさ、
はい、
成功した人みたいな、
はい、
やっぱああいうの見るの面白いね。
面白いですね。そう、
考え方がぶっ飛んでるっていうかさ、ああいう人っていうのはさ、
そう考え方が ぶっ飛んで、さらにかつがむしゃらに働いてるんですよね。
本当やで、努力して
る、
やっぱり
無理や、めちゃめちゃ努力してますよね、本当に。
そんなもんお前無理やろ、そんなん真似できんような、うん、さあ経緯でさ、
そう
会社ができてるわけじゃん、みんな。
そう
中卒で会社作りました、うん、みたいな人もおるから、
う
ん、
そう、
やっぱり、ね、あの1年でも早く社会に出ないと分からんこと
がある。分からんことはありますね。 あとちょっとやっぱタイプは結構違ってくると思うんですよね。そのなんかずっとその雇われる側とその起業したい側って なんとなくなんですけどね。その絶対なんかあのやりたいって人はいるんですけど、あ、ね、あの多分その一線を越えるっていうか、その起業する側の人っていうのはやっぱりなんかちょっと考えがちょっと違うのかなって。
違うね。典型的なタイプで、まあ、うずら側なんですよ。
はい、
うずら側も完全に起業するタイプじゃないからね。あれ
は、うん、まあ多分そうですね。
もう俺もそういうのはそういうのじゃないからね。
や
っぱりこれじゃちげえみたいなさ、
そう
野心があるっていう。
そう、野心がある方がいいっすよ。いや、つか、そうそう、まずはだからあのほらね、ラジアみたいのほら私だって始められるわけじゃないですか。
まあそうやね。
ラジアはよく分かんないけれども、そう
立ち上げメンバーですよ。
立ち上げメンバーですよ、本当にもう。
まあだってラジオ立ち上げるのでもこんだけ苦労するん
だから。そう、こんだけ苦労するんだから、会社なんつったらもうそれこそっすよ。
本当だね。ロゴどうしようかって、うん、佐野さんに頼もうかと
か、ね、あかんエンブレム画像にやってしまう。
そういうことでしょ。難しいよね、いろいろ名前どうしようとかとか、ラジアとかさ、
そう
ラジアでよくねみたいな、そんなノリじゃねえ。
そのノリじゃなかったっすね、我々も。
もうちょっとね、
もうちょっと考えようぜって。しかもそれ一人でやるから、大体はその最初は ね仲間はいるけれども、結構準備に手間取ったりとか、
ね
まあね、手続きよりもそっちの方準備の方が大変かもしれないですね。
そうだね、そういうことだよね。そんなもん、うん、紙なんかどうでもいいんだよね。
そう、あの人一倍やっぱりパワーがいるというか、やっぱり、そう、起業しながらっつってもなかなか最初は資金もないですし、多分ほら既存の仕事をしながら起業したりするじゃないですか、まずは。だそういったほら二重にやんなきゃダメだから時間もかかるし。
そうだよね、
本当にあの趣味イコールもう一個の仕事みたいな、そういう感じにならないとできないじゃないですか。
はい。ほんで、あれだ、さっきのその大成功した人、中卒で頑張って大成功した人ってのも、1年ぐらい給料なかったって言ってるもんね。
うん、まあでしょうね。
そうだね、でもしっかり蓄えてからやらないと、その辺は想定していかないかもね。
うん、やっぱりその起業してる人の方を見たりすると、やっぱりその、うん、最初はその資金とか貯金を削って、いろいろ、最初はもちろん利益なんかもちろん出ないんで、こんな。
で立ち上げメンバー4人ぐらいで雇って、あとの3人には給料払わなかったもんね、さ。
うん、そう。
ねえ。やっぱり切り崩してからなんで、
うんうんうん、
まあ1年でやれるだろうっていう目処をつけないと。
そう乗るか乗るか。だからしかも起業しても何でしたっけ、8割だか9割ぐらいが1年でおじゃんになるんですよね、確か。あんれもなかなかね、まあでしょうねって なりますね。いやだから
だけどやっぱり これだからね、やっぱなんていうの、経営者 の話っていうのは面白いよね。
そうですね、確かに。
うん、あるじゃん、そのなんか講演会みたいなやつ。グッとくるもんね、やっぱね、成してきた人っちゅうのはね。
そうっすね、実体験があるとっすね。うん、
いいねでもそんな熱いもんあったんやな。
あ、まあそうですね。でもまあ目の前のことは責任感を持ってやらないといけないですし、もちろん。てか私はさっき その成功者の話もですけど、その失敗した人の話も聞きたいですね、できれば。
ああ、
なんで失敗したかとか。 なかなかほら、でも今ほら失敗したってまた別の会ほら就職すればいいじゃないですか、また。
そうあれだよ、テレビの番組であるわ、そういうの。うん、
最初は事業やってたけど途中で切り上げて、何年かやったけど、まあちょっと廃業して働きましたっていう。でもそれもそれですごいいい経験だと思うんですよね、私は。
そうだよね。
そうだから逆に大学生のうちとかに結構そういうのやってると僕はいいかもしれないですね。腰つきですね、結構。
もう思いっきり名前出していくとさ、
ホリ
エモンの話とかめっちゃありがたそうやね。
ああ、そうですね。
もう本当にね、うん、上から下まで見てきた人や。
うんうんうん、
すごいね。何回でも上がってくるもんね、あの人ね。
あの人は逮捕されても刑務所に収監されてもと上がってきますしね。
刑務所の中で書いた本がバカ売れするし。
そう
ね、すごいよね。できる人ってのはやっぱそういうことなんや
ろ。うん、そういうことっすやっぱり。あのメンタル的なものっすよ。諦めない力、継続する力。
さすがもう球団持とうとしたらレベルやからね。もう
そうっすね。
楽天と取り合ってたやん。
確かに。ライブドアフェニックス、
あの頃ライブドアや
ね。ライブドアフェニックスっすよ、懐かしいな。仙台
CEO やで、あん
な。確かに
すげえで。
うん、やっぱり ね。でもなんかそうやった方がなんか面白いと思うんですけどね、個人的には。
ね、
そ
ういうふうにやれるうちはね。
そう、絶対面白いと思うんですよね。
さすがに50でやってみようじゃ遅いからね。
そう、あの視点が変わると思います、まず。
そうだね。
うん、
やれるならやってみようって感じだよね。 ダメならダメでいい、はい、
そう、ダメならダメでいいと思うんですよ、ね、あの やんなかったこと、やらないことが一番ちょっと挑戦しないっていうことが一番効果につながるんで、まあ、あのやりたいことがあったらまずその自分に合ったことでその起業したいんだったらぜひやってみるといいと思います。
まあ俺はもうその年やからね。
そうですね、はい、てかなんでこんなめちゃめちゃ冒頭からすごい寝起きのこうしたものさんとすごい真面目な話をしてるんだろういいっすね、はい、今日ちょっとメールを紹介しようと思ったんですがちょっとあれなんでちょっとこれは次回で、はい、それではですね、ラジアでは、お客様からのご意見やご感想、取り上げてほしいニュースや話題などのメール、iTunes レビューを随時募集しております。メールはラジアンホームページのメールフォームからお送りください。お待ちしております。また、Twitter もやっておりますので、そちらのメッセージ、それからハッシュタグでも構いません。シャープ、ラジアですね。ラジイエでお待ちしております。はい、それではラジアンのメール、Twitter のツイート、レビューお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
お渡しました。こちら本日のおすすめですね、サバイバル丼です。
おー、いいねー。
はい、まあこのサバイバルですね、このまだあの決してサバゲーの話をするんではありません今回は。
あ、はい、店長サバゲーやったことある？
実はないんすよ私。
あ、本当？
ちょっと一回やってみたくて。
ああ、いいね。
でもなんかあれ手ぶらでもなんか最近いけるみたいならしいですね。なんか
それで施設があるの？
で、なんかそう施設もありますし、都内とかにも、あとなんか サークルとかでその貸し出しとかしてるとかあるとからしくって、参加費払えば山の中で。
海外にね、
はい、
つけたの、パタヤで。
はいはいはい。
パタヤでね、すんごいね、もうなんていうの、戦場みたいなセットがあるの
よ。へぇ。
土のう袋積み上げた壁があったり、
うんうんうん。
もうすごいのよ、もう爆発事件でも起きるんじゃないか。
爆発事件。
ほんで、そこで、赤組青組分かれて、
はいはいはい、
カラーボールみたいな鉄砲持たされて、
お
パコパコ打ってくのよ、
はいはいはい、
でペンキみたいなのがベタッとついて、
うん、それ当たったらダメよみたいな。
そうそうそうそう、もうすんごいのがあったからね、もう白人がやっててさ、
うんうんうん、
こんな面白いことないだと思って
た。確かに、それ やりたいな、それ一回。でもそれパタヤでやります。
パタヤ、パタヤの
もうパタヤ高松でやるのかな。
外れの方にねサーキット場があるんですよ。
はいはいはい。
あの限界突破したサーキット場があって、はい、あの 100キロ近く出るんですわ。ガチすぎるやつ、もうマジで横転したら死ぬなっていうようなやつ。で、あの何 cc か選べるの、
はいはいはい、
もうマリオカートの世界、
うん、マリオカートですね。
100cc みたいなやつ選ぶともうキューっていっちゃってあのこんなフルスロットルじゃとてもいけんよな。
なんかたまになんか渋谷の駅前をなんか
うん、
マリオカートが走ってるんですけど、
う
ん、あんな感じじゃなくてもっと
絶対、ね、いやいや全力本当に。
わお。
あの後ろの人がかけてくれるじゃんエンジンプーンって、うん、はいはい、そのかなんていうのアイドリングでわかる、これは何か違うって
確かにあんな、よく考えたらあんな超スピードでアイテムなんか使えないですよね、コーラとか。
そうだね。であとねゴーグル必須で、あのタイヤのね、
はい、
肉片みたいなやつがパンパン乗って
く
る。代謝熱いしね。
ああ実際やったこと経験者は
あるある、もう爆走しまくったからね、はい、面白すぎて。でそこの会場にいっぱいあってバンジージャンプとか、
はい、
あの鉄砲撃ったり、
はい、
うん、そこにはサバイバルゲームあったわ。
で、今回はそのサバゲーの話題ではなくてですね違いますよ、あの、うん、はい、これですよ今トップニュースのこの超最近の、はい、北海道七飯市の山林で、まあ先月5月28日から行方が分からなくなっていた、小学校2年生のと、少年が発見されるという、発見されるまでのその1週間の動きっていうニュースなんですけど、
はいはいはい、
これですね、北海道行方不明小児男児無事保護1週間の動きというニュースが最近ありました。
はい
はいはいはい、これ小島さんすごい言いたいことがある、話したいことがあるとか。
本当やで、まず
あれ、まずは、はい、まずは見つかってい
う、ね、そう見つかったって聞いた時にね、
はい、
仕事中やったわ、昼ぐらいだから、
はい、
おおっしゃーってなったもんね。
おお、うん、そうそうそう、なりますよねこれは。
ああずっと気になっとった
よ。僕も気になってましたねこれは。いや正直7日で山林の、しかも山の北海道ですよね、寒いし熊もいるし、正直絶望的なのかなって思ってましたもん。
北海道寒いからね。
そうそうそう、こんな5月でもまだね。
こんな俺らの方より5度ぐらい違うでしょ多分。
違うでしょ、しかも山の中ですね、さらに言うと。
ああ、
そう。いや、でこれ結局見つかったのがこの自衛隊の演習場の中だそうで、まあ小屋の中に入ってその毛布とマットにくるまってその暖を取っていた、プラスその水、その暖を取っていた建物の外に水が、蛇口があって、そこで水を飲んで1週間過ごしてたと。そういうことですね。
これね、
はい、
なんかおかしいと思うわ。
まあ結構そういう報道がありましたね。なんかおかしいっていうのは、それどういう感じでおかしい。
そう、見つかったやったーって言って家帰って、
はい、
ニュース見てね、
はい、
もうテレビでもバンバンやってるわ。
まあまあバンバンやってましたね。
おかしくねって思ってたよね、ちょっとね。
おかしいっていうのはどの辺がおかしいんですか。
まず、うん、
はい、
何時なの、あの置き去られたのは何時頃なのか分からんけど、
うん、
その日のうちに、
はい、うん、
もうその記事についてる
ね。そうそうそう、ついてるって言ってましたね。
なんか多分まあ昼に追われたとするわ。そんな、はいはい、いつだったか忘れ
て。あ、なんか夕方らしいです。夕方。
夕方。
夕方。はい。
でまあその夜のうちに行きますわね。
はい、はい、はい。
片道10キロの上り坂やで。
そうそうそうそう。10キロ上り坂なんですよね。
ああ、ほんで、あの取材人みたいなやつが、
うん、
あのルートを説明しとったの。
はい。
おそらくこの道だみたいなやつがあって、うんうんうん、降ろされたとこは割とでかい道だったのよ。
はい、はい、はい。
だけどそこからあの脇道入ってて、脇道入っててって感じやのね。
そうそうそう。うん、
ああ、だしね、10キロ行ったとしよう。
うん。
ほんで、自衛隊でしょ？
自衛隊っすね、演習場。うん。
その演習場、そんな簡単に入れる？
なんか、あの、有刺鉄線で囲まれてるらしいんですけど、なんか大人じゃ入れないんですけど、なんか子供だったらくぐれば入れるんじゃっていう感じ。
そう、柵の下が開いて
る
んでしょ？
柵の下が開いてて、そう。なんかでも、その中に入るってのも。
じゃあ、入れたとしよう。
はい。
その部屋の中に入れる普通。
うん、なんか
たま、鍵かかってね、
たまたま鍵が開いてて、うん、そのでその広大で広大なところもあって、うん、であんまり使われてない小屋だったらしいです、ね、ここは、
う
ん、でその中から外から入れないから、まあ、中はそんな鍵かけてなかったとか、
うん、
でたまたまそこにマットがあってみたいな。
割って入ったんじゃないんでしょ多分。
そうそう、普通に入り口から入って
ね、みたいな感じ。電気は来てないのかね。
わかんないですね、それは。
セキュリティとかね。
セキュリティとか普通に考えたら入れないですよね、こんな。
ね、普通に割ったらベーってなりそうやん。
そうそうそう。
そんなとこ。
そんな一発で、バレるっていうか。
国の管理下でしょ？
そう、国の管理下です。
で、おまけに水道通ってんでしょ？
水道は通ってます。はい。
利用するよね、多分ね。
まあ、つが利用してますね、実際に。うん。
じゃあ、鍵かかってるよね。
まあ、普通に考えれば。ちなみに、あの、なんか、この、何日か前に、この、この辺捜索したらしいんですけど、自衛隊の人は。まあ、定期パトロールみたいな感じで。その時は見つけられなかったらしいですね。
もうすでにおる時にでしょ？
まあ、そうそう、すでにいる時に。
痕跡あるでしょよ。
まあ、よく考えたら痕跡ありますよね、確かに。
絶対に。
毎朝、ね、
水場が濡れてるとかさ。
そうそうそうそうそう。まあ。
まずそこ見るでしょよ。
うん。
てか、女も自衛隊クラスさんが足跡でわかるでしょよ。
まあ、わかるでしょうね、すぐに。
ねえ。
そう言われると不自然な点。まあでもそれなんか説明つきますよね。そんなあんま敷地内だからそんなガンガン見なかったし、あんまり使われてないとこだしみたいな。
子供を探しに行った自衛隊が見つけれないって相当やで。
確かに、ね、確かそれはそうですね。で自衛隊投入者の方たちも確か6月に入ってからだったかな。でも確かに東大元暮らしはこのことを。
だって、あれだよね。あのなんていうのゲームでさメタルギアってやつあるでしょ。
あメタギア、はい、
もうその主人公ばりのあの
そうっすね
スニーキングミッションが行われて
スネーキングミッションでしたね本当これ。
もうあれだ天井にへばりついてるパターンやね、う
ん、
これね。
なんかそれ子供、ね、なんかそれバイオハザードでといたクリーチャーみたいな
だからやばい音がすると思って上にペタッとへばりついて、
うんうんうん、
引き潜めとったんじゃないの子供。
いやそんなことしますかそんな。しかも1週間そのようになんか見つかった時、お腹空いたって言ってたらしいし。
あ本当サバイバルオタクでさその
子供ね、まあ、確かにだもん。そうですよね確かに 見つけられなかった見つからなかったのか。
だから親にあ、ねまあ、捨てられたと思って。
そうそう捨てられたと勘違いして瞬時にもうやばいと自分で逃げないとって思った。
いや瞬時に人間不信になってるかもしれないからね。
ただそうですよね確かに。確かにそう考えるとこの1日目その夜中について夜そこで休んだとしても普通2日目ぐらいやったらその中捜索しますよね自分で。
本当
やね。そこから動かないってことはまずないっすよねよくよく考えたら。
でだってもう一直線にそこ向かってるからね。
そうそう一直線に向かって中に入ってんだったらその中歩き回るはずですよね普通は。
本当やで。
ここ無人だったのかな
初日の10キロの移動から2日目から、は
い、そう2日目から全然動かないっすよね。確かにそう言われるとすっごい変ですねこれ。
だって2日目にまず食料探そうと思うやん。水は確保できたって
、うん、そうそうそう普通はそうですよね。
そこをね、うん、あこれはもう水しかねえなって何、うん、諦めがついたっていうか、
うんうんうん、
ここで待つかって
そうここで待つかって思わないですよね普通は。
なんかね
なんか怪しいっすよねこれよく考えたら。
ああ、なんかあるぜ、これ、多分。
うん、多分なんとなくまだなんかありそうですよね、これ。
ああ。
うん。
ねえ、なんかいまいちスッキリしなかったっすよ、俺、家帰ってから。
うん。確かに。
だけどね、このお父さん、謝っとったけどさ。
はいはいはい。
どうなの、この置き去りっちゅうのは。
ああ、まあ、これは、まあ、結果的にはもちろん良くないですし、さらに言うと、山ん中に置き去りはまあ、ないっすね。やりすぎですね、俺ちょっと。まあ、街中に置き去りにされることっていうか、
うん、
たまにあると思いました、そういうの。デパートの中とか。
あ、
でもやっぱ子供って、やっぱ行動読めないじゃないですか。
うん、
やっぱり。まあ、だからどっか行っちゃったら、デパートでさえめちゃくちゃ探すのに、山ん中でしょ。
うん、
これ絶対ね、大変なことになる可能性だってあるじゃないですか。その放置してね、5分ぐらい目離しちゃっててもさ、ほら、と熊が出るんですよ、高校の山の中。普通に。うん。ね、
すごいよね。お父ちゃんも北海道の人間だよね。
そうそう、北海道。
わかるよね、それ。
わかるでしょう、それは。うん。
すごいね。
うん。
いやー、だけど俺ね、なんでこんなにこのニュースに食いついたかっていうと、
はい。
実は俺も同じ経験が。
まあまあ、何？同じ経験がある。
うん、ある。もっと、はい、もっとひどい状況ですよ、しかも。
マジですか？
うん。俺は法度を犯してしまってね。あるね。もう家族のルールっていうのを破って、
はい、
小学校、もうちょっと大きかったけどね、十何歳ぐらいかな。高学年ぐらいの時に、森に連れてかれて、
はい、
リリースされたんじゃなくて、ホールドされたからね。
え？
俺、木に縛られてる。
それは何ですか？森に連れてかれて、
うん、
木に縛り付けられて放置。
うん。放置。
おいおいおい。おい、おや、おや、お父さん。
うん。されましたよ。
はい。
うん、しかもそんな、うん、5分で戻ってきたんでしょ、このお父さん。
そうそう、5分ですね。
3時間戻ってこなかったからね。
それなんかそれ、ウォーキングデッドでなんか同じようなシーンがあった気がするんですけど。
おい、ウォーカー来たらもう。
ウォーカー来たら。
せめて手は使わせてくれ
よ。そうそうそう、せめてですよ、ほんと。なんか手錠を頑張って外すシーンとか。
とりあえず手があればなんとか倒せるから。
そう、むしろウォーカーをなんかあと木にくくりつけてるシーンっていうかなんか、紐で縛りつけてるシーンあった気がしますけど。
うん。本当やで。
3時間。
うん、まあだけど、まあ俺その頃からもう気も座ったから全然怖くなかったけどね。もう、その時はもう殺意しかなかったからね。
まあ確かにね、こうしたままさんだったらね。
どう殺してやろうかと思ったぐらい。よし、覚えとれよって言いながらもうずっと考えたからね。
うん。
だってね、ちょっとやっぱりこのニュースはね、
うん、
なんか、ほっとけないっていうかね。
確かに。
同じ気持ちだった
んじゃないか。同じ気持ちになってます。ってまあ、実際見者は語る的な。
これ自衛隊の演習、多分門のところに書いてあるわ、自衛隊がどうこうって。
うん。はい、はい。
小学校なら自衛隊読めるんじゃねえの、まあ、まあ、
まあ、まあ、2年生だったらそうっすね。
基地とかぐらいなら読めるんじゃないの。
まあ、多分読めますね。
武器探しに行ったんじゃないの。
はい。小屋をベースキャンプにして、で、その、大人に見つからないように。
そうそう。で、フェイスペインティングして。
そう、フェイスペインティングして。あれですね。なんか、逆になんつうか、探してとか、その、なんか、自衛隊に、と、見つかったらゲームオーバーつうか、ゲーム感覚。
あ、そうやね。
半分ゲーム感覚になってた。とか。
本当やね、うん。サバイバルナイフ持ってね。
確かに。ウォーカーに見つかったら大変だ、これ。
後ろからね、背後から寄ってて、動くなっちって。
そうそうそうそうそう。つって、撃たないでくれ、つって。メタギア完全に、うん、それやろうとしてたからここから動かなかったって、
ね、それだったら俺納得よ、全て納得。
まあ確かに、見つからない、途中からなんかゲームが変わって見つからない感じになった。
ほんで、うん、その子ども多分ウォーキングデッドとか見てるだろうから、
まあ多分ウォーキングデッド見てますね、これは。
これはまずいと、そのサバイバルロックやったらあ、これ俺やべえなと、それどころじゃねえからって言って、
うん、
多分動物とか声がうめき声に聞こえたやろね。
うん、そうですね。
マジで。あ、これおるだと。
うん、奴らがいると。
これは立てこもろうってなったん
だ。そうそうそう。確かに。
そう、水の確保大事やから。
うん、水の確保、とりあえず水さえ確保すれば、とりあえず大丈夫と。
で、なんとなく昼間ウォーカーいなそうや。
まあ、はいはいはい。そうっすね。
なんで昼間水ガーッと飲んで、ガバガバ飲んで。
うん。
で、毛布にくるまって、マットレスかなんかにくるまったんだよね。
マットレスですね、これ。
もしは、まあ、ウォーカーもあんま分からんからね。
まあまあまあまあ、まあ、バレないですね。声、音さえ出さなければ。
あ、そうか、でもそもそも基地だもんでさ、ウォーカーは入ってこないからね。
いや、でも、 あいつらやばいっすよ。ほら、刑務所とかにも普通にフェンスガンガン鳴らして入ってくるじゃないですか。
あ、そうか。軍服着たウォーカーが出てくるかもしれない。そう、
軍服着たウォーカー出てきますし。あ、そうか。これ多分ほら、見つかった時もほら、なんか結局は、なんか、その声かけられて、分かったじゃないですか。あ、喋ってるから人間だって思って。
そう。なるほど。学習してるね。
学習してますね。そう。
おう、シーズン1の。
そうそう、シーズン1。そう。
第1話で、いきなり言ってるからね。
そうそうそうそう。
ああ、喋ってるから大丈夫だみたいな。
そうそうそう。あの、ふらふら、あの、喋れないやつは、あの、人間じゃないと。
うん、ちょっと話全然変わるけど、もう全部見た。
はい、え、何、あ、僕今シーズン4まで行きましたよ、ついに。
はぁ、いいとこやんか。はよ、見なかんで。
シーズン4の第1話、第2話ぐらい。最近ちょっとペースが多分してるんですよ。
遅いね。
すいません、ちょっと遅いんですよ。すいません、なんか。でもシーズン3は結構面白かったっすよ、僕の中で。
あ、ほんと面白いでしょ。
面白かったっすよ、あの、もう。
あれだよ、すごい変わってくる頃かやだ。
そうっすね。そうっすね。プリズンブレイクつが、プリズン制圧して、うん。ね。
すごいとこができてくるから、また。
またなんすか。
これいかんやろっていうようなとこが出てくるからね。
マジっすか。
う
ん。いや、もう相当だってもう、だいぶなんかあと、ね、ほら、なんか主人公たちが結構、対ウォーカーと大人数生産、大人数と戦っただけでもだいぶすげえなってと思ってる。
おお、
うん。
あ、そうか、まだ見てないんだ。
でもやっぱり見通しのいい、やっぱり見通しの悪い狭い通路でも大量に出てきたらやばいっすね、あれ本当に。
やばいよ。
あれ暗闇で、これは矢印書いても絶対わからんべっていう。
あれは無理でしょ
よ。あれはね、だって上下左右で、しかもなんかほら、しかも、それに何か倒れてる死体も実はウォーカーだったとか、そういうね。急に足にまとわりついて噛みついてきたら回避不可能やで。危険やで、あれ。
もう心拍数がとんでもないこと
だ。心拍数が上がる。
もう200超えやる、多
分。そうそうそう。
本当に。そうか、まだ見てないのか。俺、また全然関係ない話やけど。
また、どうぞ。
まあ、ネットフリックス契約しました。
ネットフリックス契約した。それはなんですか、ウォーキングデッドの最新、
いや
最新イフトと見るため。
それはフルが一番早いのよ。
はいはいはい。
うん、また新しい番組手つけちゃってさ。
また新しい番組来ましたか。
いやー、また紹介させてよ。
わかりました。近々、またたまに海外ドラマ会を。
本当だね、うん、今までウォーキングデッド言ってきたけど、
はいはいはい。
そんなの見てる場合じゃないで。
ちょっと待ってよ。また、さらに新しい。
見てる場合じゃないんだって。
また、新しい小下桃さんの。
それどころじゃねえんだって。
ゾンビなんて言ってる場合。
やばいんだって。
忙しいんだって。マジですか。これ来ましたね。
いや、またちょっと近々。全部見終わったらね。
そう、ちょっと外伝まで見終わったらちょっと、エピソード7配信までちょっと、
ね。本当だ
よね。そう、近々新しいのが。はい。というわけで、今回のね、サバイバルは見つかってよかったのと。
ああ、これは本当によかった。お父さんはね、とりあえず捕まってくれ。
いや、それは言い過ぎですけど。
俺が保護されてさ、
うん、はい、
お父さんたちに会いますってあったじゃん。
はい。
絶対警察離れるなよと思ったもんね。
ああ、はいはい。
まあ、なんか吹き込まれると今からどうせ尋問が始まるんやから。
う
ん、
まあ、そうっすね。
子供と別個に聴取してさ、
うん、うんうんうん。
照合するじゃん、多分。
はい、うん。
ね、その前に打ち合わせ始まるから絶対ゲスト離れるなよって思った
よ。そうですね、確かに、
うん、
あとこれ、家に帰ってからがちょっぴり心配ですね、なんとなく。
ほ
んと
やで、
うん、
お前こんな野郎ってなるからね。
まあなるかもしれないですね、これはちょっと
ね。もう警察はちょっともう絶対目光らせた方がいいわ。
はい、というわけで、まああれですね、実は北海道で、ウォーキングデッド、ゾンビパニックが起きてたと。
ああ、
ね、真相の方はこんなんでいいのかな。
はい。はい。ウォーキングデッドはそれぐらいの影響力があるってこと
や。まあそうですね。やっぱり、うん、やっぱ食料を探すよりもやっぱ武器を確保して、やっぱ立てこもることですね。
そうやね。
ベースキャンプに、
うん。俺でも多分そこ行ってると思うわ。
うん。じゃあそろそろそのサバイバルゾンビをお下げします
、じゃあそろそろいくらでしょうか。
はい。本日は280ゾンビじゃなくて280円になります。
はい。やっぱ森はね、楽しいでね。楽しいもんやで。
ありがとうございました。この番組は鳥めしファームの提供でお送りしました。またのご来店をお待ちしております。